ヨハネの福音書15章1節から6節まで。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので、燃えてしまいます。ヨハネの福音書には、イエス様が、私は何々ですと言われた言葉が7つあります。私は命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は良い羊飼いです。私はよみがえりであり命です。私が道であり真理であり命なのです。そして今日の箇所の私は誠のブドウの木です。これは7つの I am ステートメントと呼ばれます。でも実はイエス様が I am と言われたのにはもう3箇所あるんです。その最初はヨハネ4の25節と26節。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。私がそれですという部分に I am が使われているんですね。その次はヨハネの6の20ですが、ガリラヤ湖で嵐にあった弟子たち、その船にイエス様は湖を歩いて近づいてこられました。そして言われました。私だ、恐れることはない。ここの私だというところも I am なんです。でもう一箇所ですが、それはヨハネの8章の56節から58節。あなた方の父アブラハムは、私の火を見るようになることを大いに喜んでいました。そしてそれを見て喜んだのです。イエス様がそうおっしゃいますと、イエス様に反対する人たちが言いました。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのか。そう言いまして、イエス様をまるで気が狂った人のように扱いました。それに対してイエス様は、誠に誠にあなた方に言います。アブラハムが生まれる前から、私はあるなのです。この私があるも、I am です。イエス様は、アブラハムの生まれる前から、つまり永遠の先から存在しておられる、I am であると言われた。神様のお名前、ヤーウェは、ヘブライ語の I am から来ていますので、反対者たちはすぐにイエス様がご自分を神とされたということに気づきました。そしてそんな冒涜は許しておけない。怒り狂ってイエス様に石を投げつけようとしたのです。しかしイエス様は人々の間を通って神殿から出て行かれました。人々はイエス様の神としての威厳に打たれ、手にした石を投げることができなかったのです。で、この三つを含めますと、I am ステートメントは全部で等になります。 このイエス様が言われた I am には絶対者という意味がありますので、イエス様が私はパンですと言われたとき、また世の光です、門です、羊飼いです、よみがえりです、命です、道であり真理であり命です、そして誠のブドウの木です、そう言われましたとき、そこには私こそが命のパン、私こそが世の光、また私こそが道真理命、私こそが誠のブドウの木である、そういった意味で語られたことになります。イエス様は私はパンですと言われただけでなく、私は命のパンですと言われましたね。私たちを生かすお方はイエス様の他にはないという意味です。私は門ですと言われたときに、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗ですと言っておられます。人はイエス様を通してのみ救われる、守られる、生かされる、養われると、そう主張されたのです。さらにイエス様はご自分を単に羊飼いと呼ばれただけでなく、羊のために命を捨てる良い羊飼いと呼んでおられます。今日の箇所でもご自分をブドウの木と言われただけでなく、誠のブドウの木と、そう呼んでおられるわけです。で、世の中には私こそと叫ぶ人々が多くいます。私こそこの国に自由と民主主義を与えるのだ、そういう政治家もいれば、私の意見が正しい、誰もが私の言うことを聞くべきだ、そういう学者もいます。私の言う通りにしたらお金を増やすことができるっていう、そういう投資の宣伝ですね、よく E メールとかなんかで来るんですよね。私それを読んだり、また宣伝を聞くたびに、そんなにお金を儲けるうまい方法があるんだったら人に教えないで、あなたが全部儲ければいいじゃないかと、そう思うことがあるんですけども、誰もが声高に私が、私こそ、そう叫んでいるんです。でも真実にそういうことができる人はイエス様のほか誰もいません。イエス様だけが絶対の権威を持って真実に私こそ I am であるということができるお方なのです。私たちはこのイエス様を信じ、このイエス様に耐えるのです。で、イエス様はこのように I am であるお方なんですが、ああそうですかと私たちがそれを知ったところで、それは私たちの人生を変えるものにならないし、私たちの力にはならないのです。今日の箇所でイエス様は、私はブドウの木、そう言われただけでなく、続けてあなた方は枝です、そう言われましたね。15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。私に続いてあなたと呼びかけてくださっているんです。ここが大切なんです。実は他のアイアムステートメントには、私は何々、あなたは何々という、そういう言い方はありませんけれども、それぞれに同じ意味が込められていると思われます。例えば私は命のパンとイエス様がおっしゃった時には、私はパン、あなたは私によって生きる、私は世の光、あなたも世の光として輝く、私は門、あなたは私を通って救われる、私は良い羊飼い、あなたは私の牧場の羊だよ、私はよみがえり命、あなたもよみがえるのだ、私は道真理命、あなたは私を通って生きる神様に出会うのだ。イエス様はあなたにと言ってご自分を示してくださり、語りかけておられるのです。イエス様がサマリアの女に、私がそれです I am と言われた時にも、私がキリスト、あなたは私がキリストであることを信じますかというその信仰への招きが含まれています。嵐の中で弟子たちの船に近づいて言われた時に、イエス様は I am と言われ、そして恐れるなと言われました。この恐れるなは、このギリシャ語の文法的なことを言えば、二人称複数の命令形となっていますから、あなた方は恐れるな、私がいる、あなた方は恐れるな、私とあなたという言葉が使われているわけです。イエス様が反対者たちに、私はアイアムであると言われた時も、私は主である、あなた方はいつまで主に逆らっているのか、そういう意味が込められ、主に逆らい続けている人々に悔い改めを求められたのです。神様は私たちを愛しておられます。そして私たちに常に呼びかけ、手を差し伸べておられます。神様は言われました、私はあなた方をとって私の民とし、私はあなた方の神となる。私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。神様は私は神だと言われるだけでなく、あなたの神になる。あなたは私の民であると言われるのです。実際、聖書の中で神様は繰り返し、私はあなた方の神、主であると言っておられます。ですから、イエス様が私たちに、私は何々であると言われるとき、それは、私はあなたの何々であるって、そういうふうに言っておられるわけです。私はあなたのパン、あなたの光、あなたの門、あなたの羊飼い、あなたのよみがえり、また命、あなたの道、真理、命なのだ、そういう意味を込めて語っておられることになります。私たちはそれに対して、あなたは私のパンです、私の光です、私の門です、私の羊飼いです、私のよみがえり、また命です、私の道、真理、命ですとお答えしたいと思います。そのようにお答えすることが、イエス様を信じますということなのです。神様がおられ、その全知全能によって全てのものを創造し、治めておられる。それは客観的な事実です。私たちが認めるべきものです。しかし信仰とは、単に事実を認めるだけのものではないんです。それだけですと、神様と私の間に、私とあなたという愛の関係が生まれません。私はあなたの神、あなたは私のもの、そう言っておられる神様に対して、あなたは私の神です。私はあなたのものです。そうお答えするときに、生ける神様との愛の関係が生まれます。それが信仰です。イエス様は、ご自分の弟子たちとのそうした信仰の関係をブドウの木とその枝に例えられました。イエス様がご自分を杉の木でもシュロの木でもなくブドウの木と呼ばれたのには意味があります。ブドウの木は神の民としてのイスラエルを表すものだからです。詩編の80編の8節と9節にこうあります。あなたはエジプトからブドウの木を引き抜き、異邦の民を追い出して、それを植えられました。その木のために、あなたが地を整えられたので、それは深く根を張り、地の全面に広がりました。イスラエルがエジプトから救い出され、約束の地で栄えた、その様子が書かれているイザヤ書の五章の一節二節にはこうあります。さあ私は歌おう、我が愛する者のために そのブドウ畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが、水ブドウができてしまった。これは、ブドウの木として植えられたイスラエルが、後になって神様に逆らい、神様が望まれた実を結ばなかったという、そういう叱責の言葉ですね。ブドウは豊かさのシンボルなんですが、イスラエルはそのシンボルにそぐわないものになってしまったのです。そこで神様はイスラエルに代わってイエス・キリストを誠のイスラエル、誠のブドウの木にしてくださいました。そしてイエス・キリストを信じる者たちをその枝とし、イエス・キリストにつながる者たちが神の民、誠のイスラエルとなって神様のために実を結ぶようにしてくださったのです。イエス・キリストとキリストを信じる者とが、ブドウの木とその枝に例えられているのは、キリストとクリスチャンの関係が切っても切り離せない一体のものであるということを教えているのです。イエス様が私の前にいて、私はイエス様を信じ、イエス様に従う。またイエス様が自分の上にいらして、イエス様を仰ぎ見て礼拝する。そのようにイエス様が私の前にいらっしゃる、あるいは右左にいらっしゃる、上にいらっしゃる、それがキリストとクリスチャンとの関係のすべてではないんです。実は枝が木の一部であるように、クリスチャンはキリストにつながっているもの、キリストの一部だというんです。クリスチャンという名のもともとの意味はキリストのものという意味です。あるいはキリストに結ばれたものという意味があります。キリストとクリスチャンがブドウの木と枝のように一体であることを表しています。キリストが私の前にいらっしゃる、右左にいらっしゃる、下にいらっしゃる、上にいらっしゃる、私たちはイエス様に取り囲まれている。これは真実、事実ですが、同時に私たちはイエス様の中にいるんです。イエス様に結ばれているんです。イエス様と一体なのです。枝が幹から養分を受けて育ち、実を結ぶようにクリスチャンはキリストにつながり、キリストの命をいただいて初めて実を結ぶものになります。ですから私たちにとって大切なことはイエス・キリストにつながっているということなんですが、どのようにしてキリストにつながっていることができるのでしょうか。その第一歩は、私はブドウの木と言われるイエス様に、私はあなたの枝ですとお答えすることです。私はブドウの木、あなた方は枝です。このI am ステートメントは実に力強く、また励ましに満ちています。そこには私だけでなく、あなたはという言葉が入っているからです。キリストはクリスチャンに、あなたは私から生まれたもの、私の一部だと言ってくださっているわけです。皆さん、この言葉を信じ、受け入れ、自分がイエス・キリストにつながっているブドウの枝、キリストのものであることを心の中で正しくイメージしていましょう。そしてそれを喜び、確信していましょう。そこから一歩が始まります。ヨハネの福音書15章は、イエス様が私たちブドウの枝にどうしたらもっと実を結ぶことができるかという秘訣を明らかにしてくださっています。しばらくの間、そのことを学びます。学んだことを実行し、 また実際に実を結ぶものになりたいと心からそう願います。祈りましょう。父なる神様、あなたから遠く離れていた私たちに、あなたは、私はあなたの神、あなたは私のものと呼びかけ、実際にブドウの木であるイエス様の枝としてくださいました。この週、私はブドウの木、あなた方は枝です。そう言われたイエス様のお言葉を思い巡らしたいと思います。それによって自分がキリストのものである、キリストに結ばれたものであることを深く自覚することができるよう助け導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。